説教唇においても石橋秀夫牧師です。
先週はインフルエンザで、教会を休んでしまったんですが、インフルエンザにかかってこれほど笑われたのは初めて。幼稚園の父母の会の昼夜参観日でも、園長は今日はそのインフルエンザ休みって言ったらみんなどっと笑った。その話をこの礼拝でしたら、種明けをしたらこの礼拝の皆さんどっと笑った。その後の役員会、棚橋牧師が報告をしてくれました。今日の役員会は楽しかった。もうやりたい放題、言いたい放題。いやー、石橋先生がいない役員会いいでしょって、病気で休んでご両親皆さんに楽しんでいただいた、喜んでいただいたってことは、どう考えていいでしょうか。まあたまにこれから病気になろうかと思っております。ヨブの話でございます。ヨブの話をしなきゃならないんですが、おかげで何もできないもんですから聖書をよく読みましたね。ヨブ記を何度も読みましたね。よかったですね。何しろ熱が下がったら元気なもんですから、テニスやりたくてしょうがなくても外に出ちゃいけないってわけですからね。元気で何もできない、やることは何か、聖書を読ませていただきましたね。で、ヨブ記を学んでおりまして、今日は2章ということなんですが、皆さんのもとにはヨブ記の政治研究のコピーが配られていると思いますが、ぜひそれを読んでいただいて、来週はこの今日の説教の原稿などに配布いたしますから、合わせて読んで学んでいただきたいと思います。枠物語ということを書きました。枠と枠の間に本文がある、それが読む気です。1章と2章、今日のところが最初の枠、これがプロローグにあたります。そして、42章のところ、7節から16節がエプローグ、この2つの枠の中に本論があるということになります。本論は凄まじいヨブの叫び、魂の底からの叫び、これほどまで言うかと思えるほど、神への、反抗の限りを尽くすヨブの激しい言葉が本論で記されてまいります。最初のこの1章2章はあまりにも神に対する批判が激しいもので、それを和らげるために書いた。そしてそこではヨブの信仰がいかに、深いものであったか、それが記されているというふうに言われてきたわけでありますが、しかし、ヨブ記の研究が進みまして、実はこの1章2章、非常に優しい素朴な語りかけの中に、ヨブ記の主題がここに、巧みに入れられている、見逃しがちなんですが、巧みに呼ぶ気の主題がこの1章2章の中に、巧みに、入れられている。それが文学作品としても非常に高いものだというふうに評価されております。木田健一という旧約学者の文章を読んでおりましたら、メイル・バイスという人の紹介がしてありました。メイル・バイスという人はこの1章2章の研究をして小さな本を出しています。この本が非常に高く評価されているわけです。この本は私は読んでおりませんが、ユダヤ人の旧約学者メイル・バイス、このメイル・バイスがこの小さな本を出版する、最初はユダヤ人でありますからヒブル語で出版するわけです。本を出しますと内々に捧げるということになるわけでありますが、バイスは、第二次世界大戦で600万のユダヤ人が殺された、バイスの弟子たちも殺された、 その同胞に捧げるというふうにヒブル語の本が本の中に記されているそうであります。ヨーロッパはユダヤ人たちにとっては荒野、生きることを閉ざす荒野、その荒野からいかに脱出するか、バイスは命がけでドイツから脱出をするわけです。そしてイスラエルに入植するという、そのような中で、息子が誕生します。誕生するともうそこから重い病に苦しむ息子、そしてこの小さな本を英文で訳して出版するときにその息子が死んでしまうわけです。バイス自身が非常に激しい痛みと苦しみの中で、この一章二章を研究してこれを出版していく。まさにここでのヨブの叫び、苦悩の中での叫びはバイスの苦悩の中での叫びと重なっていくわけであります。ヨブがたくさんの人たちから愛されるのは、ここには私の叫びをヨブが叫んでいる、人類の叫びをヨブが叫んでいる、もう何よりも繰り返しますが、私の叫びをヨブが叫んでいる、そのことにおいて、ヨブはたくさんの人たちの心を捉えている、そのようなヨブ記であるわけです。一節から三節を見ていただきますと、またある日主の前に神の使いたちが集まり、サタンの来て主の前に進み出た。主はサタンに言われた。お前はどこから来た。地上を巡回しておりました。方々を歩き回っていました、とサタンは答えた。主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づいたか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。お前は理由もなく私をそそのかして彼を破滅させようとしたのか、したが彼はどこまでも無垢だ。と三節の言葉が記されてくるわけであります。ここには二つの視点を読んでいくことが求められます。まさに呼ぶ気の主題がこの三節の中に、記されているわけであります。このサタンに対する神様の言葉は、サタンに対する皮肉を込めた言葉のようにも聞こえるわけであります。しかしヨブについては今自分が苦しんでいる、自分の持っているものが奪われた、理由もなく破滅させられている、これがヨブ記の主題として示されることであります。天上での会議においてヨブはサタンから大きな苦しみを受けることになる。それは天上からの苦しみ、神からの苦しみと言っていいわけであります。理由なしに破滅させる神と人間には映るわけであります。私たちの人生に降りかかってくるさまざまな苦難、その理由がわからない、なぜこの私が、理由なしに破滅させられていくということが私たちの人生における大問題であります。人類の大問題であります。バイスの大問題であります。それでもあなたは神を信じますか。あなたの信ずる神はどういう神ですか。私たちは理由なしに破滅させられている。このことが徹底的にヨブ記の中で問われていくわけであります。ヨブ記の主題がすでにこのように三節の中に示されているわけであります。もう一つ重大な主題がここには示されています。それは後ほど申し上げます。サタンはこのサタンのヨブに対する攻撃、一章のところでは次々とヨブはサタンの攻撃を受けるわけであります。牧童が殺される、羊が 殺される、羊飼いが殺される、ラクダの群れが殺される、牧童が殺される、そして自分の息子と息子の娘の命が奪われる、次々にイオブを襲う苦難、まさに、理由もなく破滅させられる、そのような苦しみ痛みをイオブは味わうわけであります。しかしそのところでこれ以上ない信仰の告白をするわけであります。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う、主の皆を褒めたたえられよ、これ以上ない信仰告白であります。この信仰告白をもってサタンを撃退する、サタンに一撃を加える、そういう痛快な、一章として、読むことができるように思うわけでありますが、しかしサタンは疑っています。ヨブを疑っています。そしてさらに大きなサタンからの攻撃を受けることになるわけであります。4節、サタンは答えた、川には川をと申します、まして命のためには全財産を差し出すものです、手を伸ばして彼の骨と肉に触れてごらんなさい、面と向かってあなたを呪うに違いありませんとサタンが語るわけであります。川には川をという、これはどういう意味か不明であると、仲介者は言ってありますが、しかし言っていることは分かるような気がいたします。古代社会は物々交換の時代でありますから、自分の動物の顔を持って他の人の動物の顔と交換するということがあるわけであります。さらにまた、他の族長たちが支配する土地を安全に渡ろうとしたときに、自分の持ち物、動物を差し出して、命の安全を守ろうとする、アブラハムは、妻サラを妹と偽ってエジプトの王ファローに差し出す、妻を差し出すということもあったわけであります。そういう形で自分たちの一族を守る、そのために自分のものを差し出す。ヨブはそのように差し出すことによって自分の命を守ることができた。しかしヨブ自身の骨と肉に触れたら、彼の肉体に触れて肉体の苦しみを与えて死の苦しみを与えたら、たちまちあの信仰告白が吹き飛んでしまって神を呪うに違いないとサタンは答えるわけであります。6節を見ていただきますと、主はサタンに言われた、それでは彼をお前の言いようにするがよい、ただし命だけは奪うな。サタンは主の前から出て行った。サタンはヨブに手を出し、ヨブに手を下し、頭のてっぺんから足の裏までひどい皮膚病にかからせた。ヨブは灰の中に座り、素焼きのかけらで 体中をかきむしった。ひどい皮膚病とあります。重い皮膚病といえばハンセン氏病が頭に浮かぶわけであります。ともかく重い皮膚病にかかりますと、家の中にいることはできない、町の中に住むことはできない、汚れた者として町の外で生活をしなければならないわけであります。ヨブは灰の中に座った町の外であります。町の外にゴミ捨て場がある、そのゴミ捨て場でゴミが焼かれる、その灰の中にヨブは座った。そして素焼きのかけらで体中をかきむしった。ヨブの悲惨な状況が示されてくるわけであります。これを見て妻が言います。9節、彼の妻は どこまでも無垢でいるのですか。神を呪って死ぬ方がマシでしょう。と言った。ここでヨブの妻はこの言葉から、妻はあのアダムとエヴァ、あのところでエヴァは妻の、蛇の誘惑に負けてしまった。ですからこの妻はサタンの手下になった。実際にアウスチヌスはヨブの妻はサタンの同盟者と見るわけであります。サタンの共犯者となった妻という見方が、されてきているわけでありますが、いや本当にそうなんだろうかと思うわけであります。彼の妻のこの言葉はどういう言葉であるかということを考えさせられます。ひどい妻なんだろうか。そうではないように思うわけであります。東の国一番の富豪ヨブ、その家を切り盛りするヨブの妻、ヨブと共に優れた人格を持った女性であったと想像することができます。さすがはヨブの奥さんだと言われるようなヨブの妻のことを想像することができるように思うわけであります。そして聖書は夫婦は一体である、ヨブの苦しみを妻は共に苦しんできた、自分の息子や娘の命が奪われる、これはヨブの痛みであるとともにヨブの妻の痛みでもあります。そしてこのように考えながら、妻のこの言葉はヨブの内にある叫び、ヨブの内なる叫びを妻が叫んでいると見てよいのであります。ヨブは必死に内なる自分を抑えている。しかし三章でその内なるものが爆発するわけであります。一節のところで三章、やがてヨブは口を開き自分の生まれた日を呪っていった。自分の生まれた日を呪うようになる。この言葉とつながっているヨブの妻の言葉としてここを読むことができるのであります。ヨブの妻の叫びはヨブの内側の叫びである。その内側の叫びを懸命に抑えながらなおヨブの信仰が示されてくるわけであります。実節を見ていただきますと、ヨブは答えた。お前まで愚かなことを言うのか。私たちは神から幸福をいただいているんだから不幸もいただこうではないか。三章からは王法の思想というものが中心になって議論されます。良いことをすれば神様から良いものを得ることができる、悪いことをすれば神様から罰せられるという用法、法王の思想であります。この思想が、このヨブの言葉によって克服されています。王法の思想が克服されている、神様から幸福をいただいている、理由なしに神様から恵みをいただいている、だから不幸もいただこうではないか。神様こうだああだと公式的に考えるんじゃなくて、人格の神の前に人間はどういう存在であるか、またどのように神様に向かったらよいか、 このヨブの言葉によって示されてくるわけであります。ヨブの、サタンの攻撃にヨブが一撃を加える、それを克服する、サタンを克服する信仰の言葉としてこの部分を読むことができるわけであります。次の言葉に目を向けたいと思います。このようになっても彼は唇を持って罪を犯すことをしなかった。厳しい言葉が示されています。唇を持って罪を犯すことはしなかった。しかしヨブの内側はどうであるか。ヨブの内側には懸命に抑えている思いがある。神を呪って死になさい、神を呪って死んでやるという、もうやがて三章のところでは爆発してしまうこの内なる思いが懸命に抑えられている。それがこの言葉から示されてくるわけであります。唇では確かに罪を犯してない、しかしあなたの心の内はどうなのかと問われて、胸を張って歩むことができるだろうか。このように厳しく心の内が問われたら、私たちは神の前に立つことができるだろうか。ヨブのこの懸命に抑えている内なる思いがやがて爆発していくわけであります。ヨブの救いはどこにあるだろうか。このように内なる思いが爆発していくヨブの救いはどこにあるだろうかということを考えさせられるわけであります。次の3人の友達、このことも大変考えさせられるところであります。多分この3人の友人たちはヨブと同じ族長たちと見ることができます。11節、さてヨブと親しいテマン人エリファズ、シラ人ビルダド、ナーマ人ツホルの3人はヨブに かかった災難の一部指示を聞くと、見舞い慰めようと相談してそれぞれの国からやってきた。ヨブの悲惨を知った三人の友人たちが見舞いにやってくるわけであります。ヨブを慰めようとしてやってくるわけであります。12節を見ますと、遠くからヨブを見るとそれと見分けられる得られるほどの姿になっていたので、嘆きの声を上げ衣を裂き天に向かって塵を振りまき頭にかぶった。彼らは7日7番ヨブと共に地面に座っていたが、その激しい苦痛を見ると話しかけることもできなかったと語られてくるわけであります。7日7番沈黙、そして激しい苦痛の中にあるヨブを見続ける友人たち、残酷な話になるわけであります。7日7番喪に服する時間、喪に服する時が7日7番、激しい苦痛の中にあるヨブを友人たちは見つめていた。激しい緊張感、耐えられない緊張感、そういう中で三章からのこの友人たちの討論が始まるわけでありますが、慰めに来たわけであります。しかしあまりに激しいヨブの苦痛を見て、彼らから出る言葉は残酷な言葉であります。嘆きの声を上げ衣を裂き天に向かって塵を振りまき頭にかぶった。これは厄除けであります。天からヨブの激しいこの苦痛を自分たちにも降りかかることがあってはならない。ヨブの苦痛が自分たちの苦痛となることがあってはならない。 そのための厄除けであります、天に向かって塵を振りまき頭をかぶった。慰めに来た友人たちはその激しい予防の痛みを見つめて、このような予防のような人間が予防のような痛みを背負うものであってはならない。予備にとってはこの友人たちによって深い孤独の中に打ち落とされていく、打ちのめされていくわけであります。予備の救いはどこにあるだろうか。何を信ずることができるのだろうか。友人を信ずることもできない。予備の救いはどこにあるのか。このことが捉えてくるわけであります。そしてもう一つの主題、三節に示されるわけであります。やがてヨブはこの神に出会って救われていくわけであります。三節もう一度見ていただきますと、主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに気づかなかったか。地上に彼ほどのものはいまい。無垢な正しい人で神を恐れ悪を避けて生きている。お前は理由もなく私をそそのかして彼をはめさせようとしたが、彼はどこまでも無垢だ。この言葉の中にもう一つの大きな呼ぶ気の主題が示されるわけであります。それは神は変わらないということであります。一章でもそうでありました。この二章でも神の呼ぶに対する態度は変わらない。ヨブが神に対してどのように叫び、そして反抗の限りを尽くしたとしても、ヨブに対する神の態度は変わらない。彼はどこまでも無垢だ。地上に彼ほどのいない無垢な正しい人だ。神を恐れ悪を避けて生きようとしている。この神の呼ぶに対する見方は変わらない。ここに呼ぶの救いの道がやがて開かれていくわけであります。神は変わらないということが私の支えであり力であります。そして私は理由もなしに破滅させられるという苦難痛みの底でイエス様の十字架のあの御業を知るわけであります。罪の深切れ深みでイエス様の十字架の御業を知るのわけであります。神様の私たちを見つめる目は変わらない。この者を愛し、この者を何としても救いたい、救い上げたいという神様の私たちを見つめる目は変わらない。私たちがどのような存在であったとしても神様が私たちを見る目は変わらない。慈しみの神、恵みの神として私たちにご自身を表してくださる神は変わらない。このことが私たちの救いであり生きる力となっていくわけであります。また慰めとなるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、呼ぶ気に学ぶことが許されて感謝いたします。人が信じられない、友人が信じられない、また神も信じられないと思い出の現象の中で、しかしその他の中で救いの道が開かれます。神様が私たちを見つめる目は変わらない。慈しみの神、恵みの神は変わらない。そして理由もなしに破滅させられてしまうという苦しみの深みで慈しみの神、恵みの神に私たちは出会います。そしてそこから救い上げられます。この神が私たちと共にいてくださることを思い心から感謝をいたします。どうぞこの確信に立つことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。